そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
なせちゃんどうしましょう。
いや、こんなに来るとは思わなかったですね、今回の特集。
はい、まさかね、ちょうどね、
はい、
まあ、配信日が8月31日ということは、まあ、毎年だったらゼーガの特集をやってるんですが、まあ、今年はね、あえてやらないと。
うん、まあそうですね、うん、いろいろ何も起こらなかった、
何も起こらなかった、まだまだ分かんない、はい、もしかしたら起こってるかもしれないけど、
ああそうですね、
はい、何も今のところなんかやるんじゃないかという気配があったので、我々はこうね、
はい、
ファン活動に勤しんでおこうと思っていたらですよ、何もなさそうな気配なのでやっとけばよかったよなみたいな、このいろんな思いがありながら、まあ、その税がも含めてコメントをいただけるように、あえて切ない作品特集ということにしたんですが、
は
い、
今週の特集ですね、
はい、
久しぶりのこうテーマ特集みたいな感じで、
うん、
いろんな作品紹介したいなという思いはもちろんあったんですが、
今期はほら特にさ新番組からずっと言ってるじゃない、今期作品から特集を組んでるので、まあ、映画すらやってないからね、
あ本当ですね、
うん、っていうところなんで、こうコメントしやすい回になっちゃったのかなっていう気はするんですけど、いや何作品ですか？
作品数だけだったら50個ぐらいおすすめされております。
はあ。
いや
アホ互いとか最終回特集より全然多いですよ。
そうですね、
一人3作品って言った私も悪いんでしょうけどいや本当ねそんな来ないと思ってたんですよ。ここ最近投稿数も比較的限られた人が、まあ、新しい人もたまに入ってくるんですけど、そんな量多くないんで、まさかねまさかこんなことになると、
まあ、裏を返せば今回はすごいこう新しい方もたくさんコメントを送ってくれたので、はい、ただちょっと読めるかどうかはこれからの本編次第ですが、
だって普通に考えてですよ、一作品について3分語って、
はい、
語ってもコメント込みでだよ、3分取ったとしても枠を、
はい、
少なくとも今回40作品ぐらい今の段階で用意してるんですが、2時間ですからね。
そうですね、軽く
2時間、
しかもそんな2分で全部収まるわけないじゃないですか、
は
い、
コメント読んでね。でも2時間はさすがに長いと思うんですよ、どう考えても。
いやまあそうですね、
まあ、実際これ終わった時に何時になってるか分かりませんが、最後までお付き合いいただければと思います。今日の特集は
切ないアニメ特集です。君のための歌に変わるように向かう、この星の速度プラスアルファで僕たちは進んでくんだよ、特別なもの一つ見つけたよ、大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
ゼーガペイン。葉月柳さんからのコメントです。一番のおすすめはゼーガペインです。本放送から毎年何度も見ておりますが、今年は本当に随所でボロボロ泣くという事態になりました。これは自分が年齢を重ねていくにつれて涙もろくなったという理由もありますが、それ以上に 作品の中で描かれているキャラそれぞれの心情をより深く理解できるようになったのが原因と思います。本放送の時は思いもしませんでしたが、見れば見るほど感情移入して心が締め付けられて切なくなる。それがゼーガペインです。おすすめ。他にもヒヨさん、フェビさんからもコメントをいただきました。ありがとうございます。
切ないといえばゼーガペイン。
いや、今回の特集のきっかけだったっていうのももちろんありましたけど、コメントいっぱい読んで、切ないにもいろいろあるなって思いましたよね。
こう、今回我々切ないとか言っては見たものの、切ないってなんだって思いました、
ね。はい、ゼーガは、なんでしょう、絶望そんな簡単に言ってはいけないのかな。
うん、まあ、絶望からの復活みたいなの部分もあると思いますし、こう、裏切りじゃないですけど、
はいはい、救いがあるのかないのかみたいな。
うん、突然、こう、自分が思っていた世界が違うみたいな部分もやっぱりあるじゃないですか。
うん、そうですね。忘れちゃうって、それだけで切ないですよね。忘れられちゃうとか、そういうの、なんていうんですか、要因？
うん、
他の作品でもいろいろありますけど、そのなんかキーワードというか、忘れるっていうのは切ないにつながるなっていう気がしますね。ま
あ、繰り返しっていうのもそうだしね。
あ、
まあ、いろんなテーマがこうゼーガには入っているので、いろんな部分でこう、心が悲しいんだよね。
ああ、苦しくなるタイプ切ない、
うん、を感じますよね、本当に、ね。
そうですね。うん、こう、夏の終わりの作品じゃないですか。ちょっと涼しくなってきた頃に本当合う作品ですよね。
はい。まあ本当にね、この作品がさ、ね、8月31日に、リセットを迎えるっていう、もう、そのおかげでこう、毎年夏の終わりのイベントになっちゃってるような気がするので、うんうんうん、そういうのも含めてこう、より、なんていうのかな、切なさを演出するような感じになってるんじゃないかっていう気はしますね。
いやー、作品放送からもう10年ですよ。なんかあるといいですね。
もうまだ10年じゃないです。もうすぐ10年ですよ。
ああ、そうか。まだか、
まだ10年じゃないですからね。はい。まあだから10年で何かね、こう、
うん、
あるんじゃないのかなというのを期待して、あえて今年は何もやってないんですけれども、はい、ね、バンダイビジュアルさん、サンライズさんが頑張ってくれるんじゃないかと、期待しております。
同じ方から、2作品いただいております。ノエイン、もう一人の君へ、そしてファンタジックチルドレン。カネさんからのコメントです。私が切ないアニメ特集で取り上げてほしい作品はノエイン、もう一人の君へ、ファンタジックチルドレンです。この2作品は何度も見返していて、見るたびに号泣しております。たくさんの人に見てほしい名作ですが、あまり知名度が高くない作品のように感じるので、ぜひ特集していただきたいです、ということです。ありがとうございます。
ノエインはそこに、ね、特集してますよね。
してますね、結構前に。
うん、だいぶ前に。
やりましたね。
全く、どんな作品かわからずに、でもノエインはいいという話を聞いて、1話2話と見るたびに、作画が全然違うみたいなところから入ったような話はありますけれども、でもストーリー SF ですよね。
はい。いや、もう特集した時にそこアニメンバーでいたかったです。本当に大好きな作品なので。多宇宙解釈って言って、こう、自分が今生きてる世界とちょっと違う世界が並行してずっと続いてるっていう設定というか世界観の作品なんですけど、いや、もうちょっと人生観が変わりましたね。
おお、人生観が変わった。
はい。もうちょうどすっごい悲しいことがあった時に、この作品と出会ったんですけど、いや、その悲しいことが起こってない時空もあり得るのかとか、そういうふうに考えたりもして、なんかいろいろ考えさせられる作品でしたね。
なんていうの、タイムトラベル的なお話って、やっぱり設定が肝だったりするじゃない？
はい。
ノエインはやはりうまくその辺が、脚本として落とし込まれているなっていう感じはありましたよね。
そうですね。ありえないだろうって思うような設定なんですけど、なんか受け入れてしまうっていう。それでも、とにかく感情移入できるキャラクターがたくさんいて、もう誰に感情移入しても泣けるっていう。いや、もう泣きたい時に見る作品でしたね、私にとって。
これは泣けるじゃ切ない系なわけですね。
はい。
私はファンタジックチルドレンの方がすごく好きなんで、ちょっと触れたいなと思うんですけど、この作品も、SF の作品なんですけれども、主人公たちは何度も転生を繰り返して、とある目的のために動いてるっていう感じなんですが、いやー、ボーイミーツガールで始まるから、すごく こう、いい感じに恋が生まれていく話なのかなと思ったら全然違くて、ずっと主人公のトーマに感情移入して見てたんで、最後の方とか、なんで俺じゃないんだよっていう切なさで胸がいっぱいでした。ベフォールの子供たちっていうのも出てくるんですけど、その子たちの境遇も本当に切ないんですけど、トーマっていうキャラクターの、これまで歩んできた人生みたいなのを見ると本当切なくて、何度生まれ変わってもずっと追いかけてる女の子がいるのに、その子は絶対振り向いてくれないんだなっていうのが最後まで行くっていう、あの辛さ、切なさ、ちょっと見てほしい作品ですね。 SF としてもすごく出来がいいと思いますんで、おすすめです。あとエンディングテーマもすごくいいんで、こちらもぜひ聞いていただきたい。
劇場版テラへ、蘇るオタさんからのコメントです。少女漫画の傑作、竹宮恵子原作のアニメ化作品です。比較的最近放送されたテレビ版ではなく、1980年に劇場公開された方の作品です。物語は、迫害を受け地球から逃れたミュウたちが再び地球へ向け旅をするというお話。帰りたいという強い思い、郷愁、憧れ、しかし地球から遠く離れた彼らにとってその思いはほとんど叶わぬ思い。いわばこの物語はミュウの地球に対しての恋物語、それもほとんど叶わぬ恋。だから全編通して切ないのです。さらにミュウとも人間とも違うナスカの子供たちの登場で、物語は三角関係のようになります。主人公ジョミーの意志を継ぎ、ナスカの子供でもあるトーニーが最後に下した決断は、当時の私にはとてもショックで、今思えばこの時自分の中に初めて切ないという感情がはっきり芽生えたように思います。34年以上も前の作品ですし、日本のアニメのメインストリームではあまり多く語られていない気もしますが、今見てもクオリティは高く、SF アニメの傑作だと思います。ありがとうございます。
劇場版テラエはね、私は見たか見てないか記憶が定かでないんですよ。見てるような気もするしっていう、こうリメイク版の方は見てるんですけれども、前話。
はい、私もそうなんです。うん、
ただこの作品的に多分劇場版ぐらいの尺っていうのは意外と合うんじゃないのかなっていう気がしますね。
そうですね。
うん、あのお話をこうギュッと詰めてるわけですよね。
すごい密度が予想される感じですけど、うんうん、ちょっと見てみたいなと思ってる作品なんで、おすすめを受けると気になっちゃいますね。
花田少年誌、智彦さんからのコメントです。切なアニメがテーマということで、ここ十数年で特に切なさが炸裂した花田少年誌20-21話のクリスマスプレゼント、雪降る夜にを。原作話もいいですが、アニメオリジナルの中では特に好きなお話でした。高山みなみさんの泣きの芝居、田中秀幸さんの優しさが前面に出た素敵なお父さん、何度見てもジーンときます。お話がよくできているのもそうですが、音楽の入れ方もよく、作品に、そして高人たちに感情移入させてくれました。改めて自分は田中秀幸さんが好きなんだと自覚させてくれたお話でした。はい、ありがとうございます。
切ないは切ないでも、ノスタルジーの方になってくるのかな？花田少年誌。
割といろんな切ないが詰まってる気がするな。恋愛の切ないもあれば家族の切ないもあるね。この話は家族が切ないの回だった。大っ嫌い死んじゃえって言ったのが最後のお別れになったお父さんの霊ともう一度向き合えるっていうお話だったりするんだけど、いや、その大っ嫌い死んじゃえって言ったのお父さんはどう思ったんだろうっていうのの答えが、お前が俺のこと好きなことぐらい、お前が生まれた時から知ってたよって言われるの、すんごいその田中さんのお芝居が優しそうな声でそれを言うのが、もうここら辺で涙がボロボロボロってきちゃう。それを受けてまた息子もそっか知ってたんだっていうのが、もう耐えられないぐらいに泣いてしまった作品。ここは
その話聞くだけでもちょっと泣けてきそうだもんね。
本当にこのエピソードは私大好きなエピソードなんで、機会があったら見てほしいな。
映画クレヨンしんちゃん、ガチンコ逆襲のロボ父ちゃん、ヒルアンドンさんからのコメントです。最近見た作品の中で一番泣いた映画でしたが、ロボットだけどヒロシの記憶をすべて持っているロボ父ちゃんとミサエとの関係が非常に切ないです。本物のヒロシが救出され、ロボ父ちゃんとシンちゃんでミサエに対面するシーン。 最初は戸惑いがあったものの、子供たちとの関係を通して次第にロボ父ちゃんと心を通わせてきたミサエでしたが、ここでミサエがためらいなく抱きつくのは、それまで懇意にしていたロボ父ちゃんではなく、肉体を持った本物のヒロシでした。抱きかかえようと手を広げたロボ父ちゃんの寂しげな姿が非常に印象的でした。ありがとうございます。
切ない。
このコメント見ただけでね。
そうですよね。これってもう見れるんですか？
ですね、ブルーレイ DVD が11月に発売予定というふうになっております。
あ、これは見たい。もうこれだけで泣けるもん。
すごい評判も良かったですし、やっぱりクレヨンしんちゃんってまあ家族ものの定番にもうなってますよね。ちなみにクレヨンしんちゃん映画ですと、うん国際の野望にもコメントが来ておりました。
はい、田さんからいただきました。ありがとうございます。はい、これロボ父ちゃんの話聞いて思ったんですけど、つい最近ワーワーの方で、放送されてたんですが、
はいはいはい、
春とイブの時間を見たんですよね。
はい、
まあある意味同じくロボットものじゃないですか。
まあそうですね。
うん、まあ春にもちょっとびっくりしてしまったんですが、
うん、
まあある種同じような要素持ってるよね。同じく、どっちも切ない作品だし。
いやー、ロボットって悲しい運命ってありますよね。
そう、ロボットだからこその悲しい部分っていうところがあるよね。逆に人間に近づいていけば行くほどっていうところもあれば、あえてロボット風な方が逆に悲しかったりっていう別れがね、いう部分もあったりとかするんで。いや、これ、ロボ父ちゃんぜひブルーレイ出た時にね、もう
見たいですね。
見て特集まで行ければいいかな。クレヨンしんちゃんの特集って実はやってるんですよね、過去ね。劇場版で。
はい。私が知らない頃ですよね。
やってたりとかするんで。
はい。
できればな、もう一度と思います。
ナースエンジェルリリカ SOS。タユタさんからのコメントです。リリカは普通の女の子。どこにでもいるような女の子。その明るくけなげな10歳のリリカが世界を救うために戦う姿は切ないの一言につきます。そしていくつもの戦いを経て探していた敵を浄化するために必要な命の花がリリカ自身の中にあり、命の花を解放するためにはリリカの命を犠牲にしなければならないと分かった時のリリカや仲間たちの苦悩は悲しく切ないばかりです。そして11歳の誕生日に最後の戦いに向かうリリカを祈るように見ていました。ありがとうございます。
いやー、リリカの最終回は本当に切ないんですよ。
懐かしいの来ましたね。
ねえ。もう、明日誕生日なのに、明日死んでくれって言われると。で、またその誕生日にみんなが誕生日を祝ってくれるんですけど、いろんな言葉をみんながかけてくれるのを聞きながら、どんなにこの子は大事にされてたんだろうっていうのが全部見てる方はわかるのに、死にに行かなくちゃいけないんだな、この子はっていうのがまた切なくて、彼女もまた生まれてきてよかったって言うんですよ。いやー、泣いちゃいましたよね、これ。まあ、結末はこれちょっと見て確かめてほしいなっていうところなんですけれども、いや、通して面白い作品なんでおすすめです。
秋葉原電脳組。キムさんからのコメントです。秋葉原電脳組は当時では放映がなかったのですが、たまたまコミケから帰ってテレビをつけたら、20話、羽開く時をやっていました。ひばりとツバメが仲良くホットケーキを焼いていて、ツバメの心の中の何かが溶けていくような描写が、何があったのだろう、続きが見たいということに。結局、かなり後になって DVD を借りたりして全部見ることができたのですが、やはりラストの出陣までの時間が切なかったのです。ありがとうございます。
孤独な女の子が、すごく幸せな家族を持った主人公と関わっていくのが20話なんですけれども、この回の最後の部分が本当に切なくて、あんなに幸せな家庭を持ってるあなたは何でも持ってるのに、これ以上何が欲しいのっていうツバメちゃんの孤独があまりにも切なくて、すごく泣いてしまったんですよね。で、結局、主人公の家族に彼女を受け入れられていくんですけど、また優しい家族なんですけど、それと最終話1話前ぐらいに別離しなくちゃいけないっていう展開が来るんですよね。また、いつも明るくて優しかったお母さんが、別離を前にして、子供には見せないようにしてるはずなんですけど、冷蔵庫のところで号泣してるの見ちゃうんですよね、主人公が。 それ見てる主人公が、ああ、この場所から離れていけないんだなって思ってるんだろうなっていうのが見てるだけで分かって、すごくすごく切ないんですよ。もう20話から一気にクライマックスなんで、後半がすごく面白い作品なんで、ぜひぜひ前編通して見ていただきたい。
ハイバネ連盟。高中さんからのコメントです。周囲を壁に囲まれたグリの町。そこは灰色の羽が生え、降臨を授けられた灰羽たちの住む世界。主人公のラッカは過去の記憶を一切なくした状態で灰羽として目覚めます。戸惑う彼女を優しく迎える仲間たち。特に世話を焼いてくれるのが一番年上の灰羽、レキ。でも彼女がみんなに優しく接するのは自分が呪われた罪付きであることから逃れようとするため。自分よりも後に生まれた灰羽が巣立っていくとき、自分と同じ罪付きとなったラッカが自然と呪いから解放されたとき、一人タバコを吸いながら自分の不運を嘆き孤独を噛みしめるレキ。最終回、彼女の気持ちに気づいたラッカによってレキは救われて無事巣立ちの日を迎えます。穏やかな終わりを迎えられてよかったとテレビの前で号泣したのは自分だけではないはずと信じたいです。ありがとうございます。
これは本当に泣けるんですよね。
ねえ。本当にレキがずっと悩んでるから最後旅立つっていうのはよかったよねって思えるよね。
そうなんです。で、作品全体の空気が本当に穏やかというか優しくって、もうみんなが住みたいですね。グリの街に、ね。
でも多分あそこに行くためにはきっとそういう何かがあるんだよ。
そうですよね。これはと、まあ、灰羽ではない人たちも住んでいるんですけど、きっと彼らは天使とか、なんか人間ではないんじゃないかと私は思っています。
きっとそうだよね。これは、ここら辺のはぜひ見て確かめていただきたい。すごくいい作品です。はい、
本当に音楽も最高です。アズマンガ大王、ケーキさんからのコメントです。最終回を迎えれば何でも切ないのですが、やっぱりアズマンガ大王ですね。ツークール通して、千代ちゃんや大阪の入学、進級、受験、そして卒業。誰もが経験する何でもない日常が描かれ、何事もなく卒業する。今や定着した空気系とか日常系とか言われているアニメの金字塔ですね。ほんと、何もない。本作のこの何もなさが、個人的にはとても切なくさせるんです。卒業したからって根性の別れになるわけでもなく、ごく当たり前のようにそれぞれの道を歩んでいく。だからといってバラバラになるとかじゃない。作品は終了を迎えても彼女たちの物語はいつまでも続いているんだなぁと感じさせる最終回です。当たり前に流れる時間と成長が無性に切なくなります。ありがとうございます。
アズマンガ大王もね、すごいこう私失恋した時に一気に見たイメージです
おほほ、
本当何でもない時間に癒されるだよね。切ないっていうのもわかるけど。
そうですね。いや、なんかこういう作品って終わっちゃう時のなんかこの何、脱力感というか、終わったー、うん、やだ、まだもっと見たいっていう。
終わってほしくないっていうやつだよね。
そうですよね。
なんか本当アズマンガ大王このコメントいただいて私思い出したのは軽音もそうで。
日常系。
まあそうだよね。ってこう、自分も過ごした、あるいは、あ、こんな風に過ごしたかったもあるかもね。なんかそういう懐かしさみたいなものもね、ちょっと涙を誘うよね。
だったらグッジョブの最終回もまさにそんな感じかもしれないね。
そうですね。
もね、うん、さらばグッジョブという方はまさにそんな感じですよね。確かにね。
はい、
うん。あとあれですよね。卒業式で終わる作品っていうのはやっぱ切ないものがありませんか。ね、旅立ちの日ですから。
めでたい話なんだけれども。こう、その時が終わっていく寂しさっていうものが切なさを感じるんだよね、やっぱりね。
でもそこまで描いてくれる作品っていうのは嬉しいです
よね。そうだよね。
うん。二つのスピカ。ゲオさんからのコメントです。真っ先に思い浮かぶ作品は二つのスピカです。宇宙飛行士になるため、国立東京宇宙学校に入学する主人公の鴨川明日美と同じ夢を持つかけがえのない仲間たちの成長を描いた作品なのですが、主人公明日美のひたむきな姿に心打たれ、毎回泣かされていた作品でした。本作は時折織り込まれる過去エピソード群に切ないエピソードが多いのです。その中でも、明日美の中学時代を描いた第16話、明日美の桜をお勧めします。
子供の頃に出会ったアスミの良き理解者であり、元宇宙飛行士の幽霊、ライオンさんと、日々宇宙飛行士になるため体力づくりのランニングに勤しむアスミ。その最中に出会う隣のクラスの少年、島津との交流と淡い恋が描かれています。この特集にあたり見直してみたのですが、今見ても切ないです。二人の関係がクラスメートに知られ、冷やかしの対象になり、彼を思うがゆえ突き放してしまうアスミ。その後、そのことを後悔し落ち込んでいたアスミに訪れる島津の急死という誤解が解けぬままの永遠の別れ。エピソードのラスト、涙をこぼしながら、ライオンさん、胸の奥がすごく痛いんだ、とつぶやくアスミ。まさに、このセリフを象徴した切ないエピソードです。ありがとうございます。
いやー、二つのスピカも切ないエピソードがいっぱいある作品なんですけど、アスミちゃんの周りには結構死ぬキャラクターっていうか、こう、別離がいろいろ。
死んじゃうんだ。
いろんなところであるので、
はい、
それを受けても一生懸命進んでいく姿とか、すごく胸を打たれる話だなと思いますね。
まあ、宇宙物ってやっぱりどうしても死はつきものだよね。
うん。
本当は死んじゃいけないんだけどさ。
ま、夢に向かっていく途中で一緒に頑張ってた仲間の脱落とか、すごく、うわーっていうのがあって、それでも一生懸命やっていくんだなっていうのは、なんかそのひたむきさに切なさを感じるっていうか、胸を打たれましたね。うん、夢をテーマにした作品ですけど、こちらもすごくいい作品です。
マリア様が見てる春。クニオさんからのコメントです。切ないアニメとして思い浮かべるのは、マリア様が見てる春の11話、レイニーブルーですね。スールであるユミとサチコが、ちょっとしたすれ違いから仲違いをしてしまう話なのですが、ユミの視点で話が語られ、サチコ側の事情がわからない11話は、二人が喧嘩別れをしてしまうのではないかと、見ていて辛く、切なくなります。アニメもいいのですが、原作の小説ではアニメ11話の内容で時間へ続くとなり、レイニー止めという呼称が出るほど盛り上がりがあります。アニメも原作も先の展開が分かっていても心が締め付けられるような感じになって、その分続きのパラソルを指してでの終わりのカタルシスが心地よいものになります。個人的にはその次のエピソードの子羊たちの休暇までをセットで楽しむのがおすすめです。ありがとうございます。
まさかマリア様が見てるが来るとは思いませんでしたけれども、これ、今日びっくりしたんだけど、スタッフで知ってるのがタマさんしかいないんだって？
意外と見てないんですね。
いや、いい作品なんですけど。やっぱこれ、時代性の問題なんじゃないの、やっぱり。
そうなのかな。
でも、これ一応、女性向けだよね、基本ね。
そうですね、コバルトの作品ですし。
うん。だと思ってたんですけれども、あ、そっか。今の若い子は知らないんだなっていうのが、まず第一の衝撃でした。
今見るとちょっと新しいかもしれないですよ。萌えっぽくない女の子たちがいっぱい出てくる話ですし。
だってこれ今の説明見て一体何のことか分かんないでしょ？見てない人は。
うん。
スールってなんだっていうところからだよね。
あれなかなかいいんですよね。
上級生と下級生が姉妹になることで、まあ指導、ある意味指導するみたいなね。どっちともにメリットがあるシステムなわけなんですけど、そのスールになってなるのかならないのかっていう話だっけ、ここはレイニーブルーは
だったと思いますね。
うん、まあせっかく仲良くなり始めたのに、こうちょっともうこれは二人の完全に亀裂が入ったかなっていうところで終わるのがレイニーブルーで。本当にドキドキしながら、もうこうもやもやしながらみんなが待っていたのでレイニー止めって言われたっていう、言葉まで生まれてしまった話だったわけですよ。私は小説を読んでいたので知ってますけれども。
次の巻までがさぞもやもやしたことでしょう。
もやもやしましたね。あまり切ない作品だという印象はなかったんですけど、確かにこう、一話、今回はね、エピソードでもありだって言ってましたんで、確かに納得かなと思います。いや、ちょっとね、なんか久しぶりにマリア様が見てる。読みたいなって思いましたね。
いいですね。数ある女子校アニメの中でも本当に美しい女子校アニメですからね。
うん、いいですよ、本当に。
はちみつとクローバー、あかねさんからのコメントです。登場人物が全員それぞれに片思いをしているという切なさ。そこに美大生たちが主要人物ということで、芸術における才能がもたらす残酷さがしっかり描かれています。持つものと持たざるもの、そこからどうするのかという掘り下げが、この作品を奥深いものにしていると思います。続きまして、こちらもあかねさんからいただきました。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 ここ最近の作品では王道とも言える切ないアニメではないでしょうか。ずるいと思うくらい涙腺を刺激してくる演出ですが、不思議と嫌じゃないところがすごい作品です。おそらく登場人物たちの心の動きを丁寧に描いているからかなと思いました。岡田真理さん、恐るべし。そしてエンディング曲のシークレットベースがぴったり合いすぎていて脱帽です。ありがとうございます。
ハチクロ。
ハチクロ来ましたね。好きです。もうね、チャリに乗って走り出したい。
それ、北海道までですか？
北海道までです。はい、それが青春なんです。もう切なすぎるんですよ、本当に。みんなのモノローグとか聞いてるだけで、こう、胸がキューッとしすぎて、もうね、もうですよ。
ハチクロは、友情も恋愛もきついですよね。
もうですよ。
もうだね。
もうなんです。あ、それとあともう竹本くんのこうお母さんのエピソードとかもね、もうなんです。
そうか、家族も入ってくるんだよね。
あと挿入歌もね、ずるいんですよ。本当に泣かせに来るんですよ。
私未だにハチクロのプレイリストがありますからね。iPhone に入ってますもんね。たまに聞いてますよ、未だに。
みんな、思ってる人とくっつけなかった人がほとんどだったんですよね。それもまた切ない。
まあでもそれが事実だよねっていう現実だよね的な部分もあったりとかするからね。
うん、
これが少女漫画じゃなかったんだなっていう感じを受けますよね、逆に言うとね。
もうちょっと報われてもいいよなっていう、
うん、
ハグちゃんの選択肢なんか実にリアリティがあるというか、私は納得できるんですけど。
そう、納得はできるけど、みんなが納得できたかっていう部分ではちょっと違うよねっていう気がするっていうね。
いや、でも報われなかった恋にも意味はあったんです。
うん、確かにある。そういうのも含めてハチクロなんですよね。
私は今回の特集であげようと思ったのはあの花まあ季節もすごい合ってるっていうのもありますし、あの去年の劇場版、本当に見てない人はぜひ見てください。
そうですね、しかも考えたら、ちょうど8月31日だったんですよね、公開日が。
お！
そうなん、ちょうど1年経ってるっていう。
そうか。
はい。未だにだって秩父でイベントをやったりっていうのがずっと盛り上がってるんで、うん、なんか毎年、夏の終わりにこう、あの花見たいなってなる作品なんじゃないかなって思いますね。
なっちゃうよね、うん、そしてあのシークレットベースは本当あの花の曲になっちゃってるね。
もうそうですね。
いや、あのなんかね、キッズ王も知ってる世代だったからさ、
はいはい、
あ、どっちもなんだけど。いやー、でも本当あのハチクロもそうだけど、曲がいい作品っていうのはいいですね。
うん、その曲を聴けば作品を思い出すっていうことができますからね。エルフェンリート高中さんからのコメントです。特殊能力ベクターを備え、人類を滅ぼす力を持つミュータント、ディクロニュースのルーシーと大学生のコータの二人を軸に織りなす物語。話の前半でルーシー、ナナ、マリコたちディクロニュースの戦闘シーンの残虐性が目につき、後半ストーリーが進むにつれて、今度は人間の偏見や差別といった心の闇の部分が描かれていると少々重たい内容になっています。彼女たちの残虐性は純粋無垢な子供のそれであり、同時に彼女たちは異常なほど愛情に飢えていて、信じられる人たちの前では無邪気に振る舞う。作品の演出が何かしらやるせない気持ちにさせます。主題歌リリムは女性独唱、男性合唱、オルゴールの3バージョンが前編を通して散りばめられていて、誰しも救いは求めているという監督の作品に込められたテーマを一層際立たせています。はい。ありがとうございます、
結構グロアニメとして有名だったりとかする作品だと思うんですけれども、非常になんかこう人間関係とか切ないんですよね、見てると。そのキャラクターの関係性だけじゃなくて、高中さんも触れてますけど、全体の演出がもう本当に切ないっていう、世界観が切ない、いろんなものが切ない、主題歌が流れてるシーンとかも本当に切ないっていう感じですね。この曲が非常に良くて、聞くだけでも胸をわしづかまれるっていう不思議な感覚が味わえます。原作の方はちょっと違う結末だったりするんで、アニメ興味を持って見て、そのまま原作へっていうコースが私は結構おすすめです。
F、陽介さんからのコメントです。 F シリーズは私が深夜アニメを見始めた頃の作品なので非常に思い出に残っています。各章ごとにフォーカスされる人物が変わり、それぞれが切ない思いを持っています。改めて説明するのは非常に難しいですが、特に最初の宮子と最後の優子の話が印象深いですね。見れば見るほど話が進めば進むほどキャラたちの思いや苦しさを読み取ることができるでしょう。ありがとうございます。
こちらの作品、シャフトらしい演出がすごく魅力の作品なんですけど、そうですね、この優子の話は本当に見てて傷つく話でしたね。優子があまりに切なくて、彼女の境遇が切なくて、で、彼女がこれまでの心情を吐露する回が、2期の6話にあるんですけど、その回はオープニングから一切のキャラクターがいなくなってて、歌もインストになってるっていう、かなり衝撃的な演出がされてるんですけど、一度見終わった後にそのオープニングを見返すと、痛いってなりますね。これほど演出が、凝った作品も珍しいです。
フルーツバスケット、ペビさんからのコメントです。前編切ないエピソードの目白押し、特にキョンの変態を見守るトールくんのシーンは胸が熱くなりました。また見直したいなぁ。ありがとうございます。
フルーバは、オープニングからして泣けますもんね。
こう少女漫画の皮をかぶったさ、結構、悲しい定めじゃん。
みんな、重いですもん。
そう、かなり重いよね。
うん、抱えているものが。
いやでも本当、まあ、切ないエピソード目白押し、まあ、12子が出てくる限りは12人の切ないエピソードがあるわけで、みたいなところもあるよね。
あんだけままならない人たちがみんなで幸せ求めて頑張っていく姿って本当に切ないよね。
うん、いい群像劇だよね。
うん。
トゥルーティアーズ、エクスさんからのコメントです。切ないアニメと考えてみてすぐに浮かんだのがこの作品です。各キャラの赤裸々な感情の生き返りが描かれるストーリーは、ああ、この子どうなっちゃうんだろうと見事に引き込まれてしまい、見ている最中はもちろんずっと切ないです。そして終盤で誰が誰を選ぶかがはっきり描かれ、残された人物を映して終わるラストにはまた違った切なさが溢れています。見終わってしばらく経つ今でもそのラストシーンを時々思い返してはしんみりした気持ちになってしまいます。はい、ありがとうございます。
PA ワークスといえばトゥルーティアーズというぐらいにこう、まあ、PA ワークスという名前を知らしめた作品だったんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
恋愛模様の切なさっていう部分の作品だったんじゃないのかなとは思いますね。誰と最終的にカップルになるのかっていうね。
本当、女の子同士でガチで喧嘩したりとか、赤裸々っていうか若さの痛々しさみたいなのある作品だったなって思いますね。
そうね、ノエ、まあ、ヒロイン、結局、ヒロイン候補が3人いるわけですよね、作品の中にね。
はい。
まあ、その誰と、新一郎が付き合うかっていうね。部分なんですけど、まあ、こう、特にメインの二人、一人どうしてもちょっと離れている子が、愛子ちゃん離れてるからね、どちらかって言ったらね、意外と一番あれが良かったんじゃないかと思うんだけど、まあ、私はヒロミ派でした。
あははは
は。蔵など、ムカッカカッカさんからのコメントです。初投稿です。私のおすすめしたいアニメは蔵などです。その中でも特に切ないのが、伊吹風子のエピソードです。風子は姉の結婚式にたくさんの生徒を呼んで祝ってもらいたいと木彫りの人手を渡しながらいろいろな生徒にお願いをしているのですがうまくいかず、話を聞いた智也と渚は風子の手伝いをすることになります。そのおかげでたくさんの生徒を招待することができ風子との交友を深めていくのですが、だんだんと周囲の人から風子に関する記憶が消えてしまい風子の姿まで見えなくなっていきます。一度は仲良くなった人たちから忘れられてしまい、姿まで見えなくなってしまうというのが本当に切なく泣いてしまいます。渚のお母さんが風子の記憶はまだ残っているのですが、姿が見えなくなり、違う方向に話しかけてしまって泣き崩れるシーンは本当に切ない。切ないだけではなく、最後にはちゃんと救われているところも好きなところです。ありがとうございました。
風子もう、風子のことをね、風子に近かった人が一番最後まで覚えてるんですけど、遠かった人が順番に忘れていくんですよ。もうそのなんかこう、わ、もうすいません。もう言葉出ねえ。
クラナドは、なんか本当に引きこもごも激しいよね。
そうですね。いやもう、各エピソード全部泣きどころがあるっていう。なんか、私、見てた時、辛すぎて、休憩取ってましたもん、間に。
あ、わかる。私も一気には見られなかった、これは。
そうなんですよ。で、また、アフターストーリーに入ってからが、また泣けるので、相当2週間ぐらい休憩入れましたね。
一気見に向かない作品っていうのはこういうことなんだなってちょっと思う。
泣きすぎて胸も痛ければ喉も痛いし鼻も痛いしなんかもう頭痛いっていうぐらい泣けます。
いや、ほんと、救いがなかったら辛すぎてっていうところですよ。
秒速5センチメートル、ジョニーさんからのコメントです。切ないアニメとくれば、まず新海誠監督作品が筆頭に思い出されます。記憶色を前面に出して、美しく描き込まれた背景美術とエフェクトに合わせ、モノローグで主人公などの心情を語っていく手法は、映像作品としては弱点ともなり得るのですが、ファンには深海節と言われる深海作品の魅力の一つになっています。秒速5センチメートルの第2話、コスモナウトは、深海節全開の片思いをしている一人の少女の物語です。思いを伝えることさえ許さない雰囲気を醸し出している高木が、それでも好きだと言ってしまうカナエ。声優、花村さとみさんの演技と相まって、片思いという状況だけでも切ないのが、より切ない物語になっています。実はコミックスで、10年後のカナエの様子が描かれています。なかなか興味深いエピソードですので、気になったならば、ぜひ読んでみてほしいです。続きまして、星の声、あかねさんからのコメントです。新海誠監督の処女作です。荒削りながらも、ハッとさせてくれる演出がたくさんあり、忘れられない作品です。お互いに思っているけれど、宇宙という広大な距離によって、遠すぎて気持ちが確かめ合えずにすれ違っていってしまう二人。切なすぎでした。二人の関係性に、携帯メールを絡めていた描写が印象的でした。ありがとうございます。
いやー、来ましたね。秒速5センチメートル。
来ました
ー。しかも、その中で、コスモナウトと来ましたか。はい、
そうなんですね。2話ですか。
はい。同じく、ムッカッカさんからも、秒速5センチメートルにいただいておりましたけれども。
はい。
まあ、こう、前編通してね、この、切ない感じはすごくある作品ですが、あえてジョニーさん真ん中、コスモナウトを選んだと。うん、
なるほどね。まあ学生時代にあんだけ切ない恋愛したらそれ辛いわなっていう。
うん、まあ、高木くんが悪いんですよ、遠野くんが。
まあまあそうですね、
うん。あんだけこう一緒にいてですよ。うん、
はい。
常に、ね、こう、明かりばっかりしか見てないわけじゃないですか。
うん、遠くにいるのにね、うん、近くにいるかなえちゃんと仲良くした方が絶対に幸せになれるのにっていう。
だってかなえちゃん可愛かったじゃないすごく。
可愛かったですね。うん、
なぜなぜっていうね。
うん。
しかもこう、明かりの方は他に男がいるんじゃないかみたいな。
そうですね、
描写もありましたからね。あの段階でもすでに。
そうですね。
まあどちらかって言えばこう、明かりは普通の、いかにもいる女の子ですよね。なんだかんだ言ってね。その後の決断も含めてね。
うん。
っていうところが、ある意味現実は切ないよっていうか厳しいよというか、そういう話が秒速5センチメートルだなって私は思っているので。
はい、はい。リアルなのかな。
まあ、うん。そんなこう、主人公がかっこいいからって言ってモテるわけじゃないんだよ。
しかも、
そんなモテて
た。アニメじゃないんだぞみたいな。
そんなモテてた男はこうね、プログラマーになってストレスで会社辞めてしまうみたいな。
はい。3年も付き合ってた人、ね。
人はどうなったんだよ、みたいなの
か。ね、あんなメールをもらっちゃって。
う
ん、
その辺を含めた、こう、切なさなんですよ。
そうですよ。でもなんか私、星の声にも、今回いただいて、
はい、
まあ、星の声の方が先に監督さ、
初作役なんで、まあ、最初の作品ですよね。
でも、ま、なんか、本当に本質的なテーマは秒速5センチメートルと同じだなっていうのが、なんとなくイメージ的にこう、なんだろう、心とかこう届かないっていうものが、 それがこう SF だな。
うまくいかないからね、この二人。
そうですね、どっちも。そうなんです。
そうなんですよね、確かにね。まあでも星の声の切なさっていうのは、ほんとすごく伝わるなっていう感じはありますよ。やはりね、やっぱ宇宙と地球で離れていってしまう恋人たちなんていうのはね。
はい。
時間的にもどんどん離れちゃいますからね、彼ら。
うん。さすが新海さんですね。
そうですね。私もやっぱりこの今回の特集で何かなと思った時にやっぱり新海監督の作品だなと思って、まあどれにしようかなって悩んだんですけど、私は最近の新海さんは、短い時間にすごく心に訴えかける作品を作ってるなっていうイメージがあって、はい、ことの葉の庭と同時上映されてた誰かの眼差しが、
うん、
ほんとたった7分程度の作品なのに、物語とか人生とかがあって、その中に切なさもあれば幸せも詰まってるなっていうのがあるので、
誰かの作品は本当こう、何度も見返しましたもんね。
そうですね。
メディア化されてないのが惜しいですよね、本当にね。
でもなんか、あれでしたよね、動画でアップされてて。
はい、YouTube に上がってたんですよね、しばらくね。はい、公式で。
で本当に、あれか、私の中では、今回の特集で一番、おすすめしたい作品です。
あれはもう、本当にね、娘がいるお父さんにはたまらない作品なんじゃないかと思いますね。
物語シリーズ、翼キャット、翼ファミリー、翼タイガー。トレビさんからのコメントです。物語シリーズから、この3エピソードを挙げたいと思います。その中から、なぜこの3つを選んだかというと、今回の特集テーマが切ないと聞いて考えたとき、ふと頭に浮かんだのが切ないキャラとしての羽川翼だったからです。この3つのエピソードを通して、貧困法制で誰にでも優しい優等生である羽川翼という少女の内面が描かれるわけですが、実はそれがストレスや嫉妬心という負の感情を怪異として切り離すことによって成り立っているという事実が語られます。ストレスが許容量を超えて、彼女が抱える怪異であるブラック羽川が暴れた時、その都度命を懸けてでも助けてくれたのは荒良木くんでした。彼女が荒良木くんに恋心を抱き、その気持ちが大きくなるのは必然だったのでしょう。彼に告白したのは自然な流れだと思いますが、答えは、すげえ嬉しい、けど僕には好きな子がいるんだ。これって羽川自身は答えが分かっていたんです。でも彼女がこれからの人生を歩んでいくには、ここで一度告白して、けじめをつけることは必要だったんですよね。そして、切り離していた感情を取り戻した彼女は号泣します。以前までの物分かりのいい優等生の時ならこんなことはなかったですし、そんな姿に見ているこちらも胸が締め付けられる思いがしました。そして、人間羽川翼として新たなスタートを切った彼女を素直に祝福したい気持ちも混ざって切なかったですね。はい、ありがとうございます。
ほんと、羽川ちゃんは切ない女の子でしたね。もしかしたら荒良木くんに告白するのがもっと早かったら通ってたのかなとかいろいろ考えさせられますけど、そのすべての決着をつけるのに、ちゃんと告白して振られるっていう選択を選ぶっていうのがまた切なくて、もうずっと彼女を追いかけてると切ないなーって思える、そういうシリーズだったと思います。他のエピソードもいろいろありますけど、切なさっていう意味ではやっぱり羽川ですね。
ウィンダリア、イクトスさんからのコメントです。パロ国とイサ国による不可侵の約束。この約束が違えられたことにより、3組のカップルの約束が揺るがされていくことになります。それでも戦争の悲惨さなどを表現しようとした作品ではなく、徹底的に約束と信頼のみを語っている作品です。約束を果たそうにも果たしようがなくなってしまった男、わずかの間でも約束を忘れてしまった男、そして死ぬことで約束を果たそうという女、死してなお約束を守ろうとした女、約束約束約束、終始それを意識する作品でした。これで思い残すことはないわ、約束を果たせたんですもの。これがこの作品のすべてだと思います。ありがとうございます。
いやー、この作品も雨月物語の朝目が宿っていうエピソードが下敷きになってるんですけど、いやー、3組とも切ないですね。特にメインで扱われているのはイズーたちの話だと思うんですけど、そりゃないぜって思いますよ。 そんな選択してなかったらもっとうまくいってたんじゃないのかなみたいな、そういうやるせなさも含めて見ててちょっと切なくなる作品ですね。
僕の地球を守って蘇る太田さんからのコメントです。言わずと知れた少女漫画の傑作、日渡り咲原作のアニメ化、地球に帰りたい地球への郷愁が大きなテーマになっています。物語は月にやってきた異星人たちと彼らが転生した地球人たちを中心に、それぞれの人間模様が複雑に絡み合っていきますが、この転生の仕方が実に癖物で、物語をより切ないものにしていきますが、それは見てのお楽しみということで。また、最後に付け加えるならば、エンディングが作品のイメージとぴったりで、素晴らしく切ないです。作曲は菅野陽子。劇中でも歌が重要なモチーフになっている作品だけあって、さすが分かっています。ありがとうございます。
いや、太田さんも言ってますけれども、この転生っていうのがなかなか癖物だったせいでこんがらがっちゃったんですよね。すごくこうずっと思ってた女の子とあんな年の差が生まれちゃってやきもきすることもあってみたいなところが切なかったりもするんですが、この OVA 版だったらやっぱりシオンっていうキャラクターの、まあ過去編になるんですけど、ラズロとキャーっていう、保護者って言っていいのかな、との出会いと別れまでのエピソードで私切なくて号泣しましたね。
おー、これ音楽だけ知ってるんですよね。すっごい好きで、ちょっと一回
曲だけでも泣けますよね。そのエンディングがかかってる時の映像も含めてとても美しいのでおすすめなんですが、原作の途中まででアニメ化が終わっちゃっていきなり最後の話がポンって入ってるっていうのがすごく惜しい作品でもあるので、一度こうこの OVA を見ていただいて原作も読んでほしいなっていうおすすめです。
ああ、女神様。 SL さんからのコメントです。平凡な大学生森里圭一がひょんなことから女神ベルダンディに電話することから始まる異種間ラブコメの先駆けとも言うべき作品。これまで何度かアニメ化されましたが、一番最初の OVA 作品が印象的です。相思相愛にもかかわらず、とある出来事が原因で二人は手をつなぐことはもとより近づいて顔を見ることすら叶わなくなります。たとえ一緒に過ごせなくともと、圭一は指輪を購入するために昼夜問わずバイト付け、ベルダンディはセーターを、お互いのことを思いながら一心不乱に打ち込む様は心打たれます。回想シーンの幼い圭一が言う、また会えたらきっと思い出して今度こそ約束を果たすも印象強いです。ありがとうございます。
切ない特集にああ女神様が来るとはちょっと思ってもいなかったんですけれども、
うん、このエピソードは確かに切なかったですね。
私一番最初に見たのは多分この OVA だったのかな、劇場版かな、はい、どっちかだったんですよ。で、女神様のファンになったのはもうまさにこの OVA と劇場版、初期の、もうほんと初期の頃なんだよねこれね。
そうですね、
のせいですね。おかげで原作まで買うようになってしまったので、原作の方も、もう完結しましたけれども、まあその続いてたのに合わせて、テレビアニメも何種類か作られてるんですよね。
そうですね。うん、小さいっていうのは素敵なことだね、みたいな、そういうコメディ作品も含めて、ね。含めて。
あ、作られてるんですけれども。やっぱりこう、個人的にやはり OVA 版、もうほんと初期の OVA 版なんですけれども、この全5巻。
はい。これが一番端的にこの作品のいいところをギュッと詰めた作品かなっていう気はしますね。
うん。最終話が本当に、その OVA の最終話がまるで、最終話みたいになってるんですよね。本当にね、作品がね。はい。なので、その、二人の、まあ、ベルダンディとケイチの関係っていうのがすごく素敵で、まあ、確かに本当に今思い返せば素敵だけど、やっぱりね、切ない話でも確かにあったなっていうので、ああ納得っていうところですね。
ガレーゼロ、悲しいファットマンさんからのコメントです。真っ先に思いついたのはガレーゼロでした。しかもヨミとカグラの悲劇的な愛憎に対してではなく、たった1話で殲滅されてしまった防衛省超自然災害対策本部特殊戦術隊第4課、通称特戦4課の面々に対してなのです。ホームページは言うに及ばず、放送開始前のプレゼン、 特選バージョンのオープニングなどなど、放送前にあまりに見事な当て馬作戦が展開され、まんまと引っかかった私は、音量に憑依され D と化した泉真美が、涅槃で待つと言って己を打ち抜いたとき、残された関瀬徹と絶望感を共有し、深夜にもかかわらず、阿鼻叫喚のありさまでした。春日夏樹のマニホイールを剥いだバイクとか、アイテムなども期待が高かっただけに、たった1話で消え去ってしまった特選4課が、今でも切なくて切なくて。ありがとうございます。
切ないっていう意味には確かにいろんな意味がありますが、まあ、そういう意味で言えば切ないのか？
あんだけ、初回で主人公ですよってプッシュされたのにですよ。うん、本当に、初回で消えた。この、雑誌とかでも前情報ですごく主役ですって感じで出てたんですよ。
まあ、あれに関しては本当にやられたなっていうね。ほら、普通、あれが最終話だったみたいなことだったら納得できるんですけど、いや、本当にあの1話だけのキャラクターだったんだみたいなね。
いや、本当もったいないですよね。
いや、でもそのもったいなさはちゃんと東京 ESP の第1話でまた、ね、頑張ったんで。
6年ぶりに報われた形になるのかな？
でも結局彼らのオリジナルストーリーはないわけだからさ。
いやー、姿が確認できただけでも。
まあね。うん。
ガレー自体は切ない話ですから、違う意味で。正しい意味で。は
い、正しい意味でね。うん、そうです。
勇者警察、ジェイデッカー、ロンロンさんからのコメントです。切ないアニメということで、正しいかはわかりかねますが、先週、タマさんが、デッカードとおっしゃっていたので、これはと思い、私が幼稚園に通っていた頃、何度もビデオで繰り返し見た、勇者警察、ジェイデッカーを挙げさせてもらいます。まず、最初に思い浮かぶのは、25話のデッカード殉職。敵のロボットになすすべもなく無残にやられていくブレイブポリスたち。そしてデッカード。ユータが描いてくれた誕生日プレゼントの絵を見ながら、心をくれてありがとう。というデッカードのセリフとともに、大切な仲間でもあり、家族でもあるユータとの思い出が消える演出には、今見ても泣かされてしまいます。その後、28話で、やっとデッカードは戻ってくるのですが、デッカードは記憶をなくしており、大切な記憶を取り戻すために、1話の思い出のダストシュートを何度も何度も滑り落ちるユータに、胸が苦しくなる感覚を覚えました。ありがとうございます。
いや、本当に、ユータくんとデッカードは兄弟みたいな関係で、誕生日を祝うために一生懸命前の晩から描いてた絵を渡そうと思って渡せなかったんですよね。デッカードも、ユータくんが絵をくれようとしてたのは知ってたんですけど、じらしてたっていうことがあって、絵を渡せなかったら、まさかあんなことにっていう展開だったんですよ。本当に最後の最後でその絵を見ながらありがとうって言って記憶が消えていくっていうので、もうこの回で号泣ですよね。で、デッカードが帰ってくるまでに3話ぐらい費やすんですよ。おー、デッカードが連れ去らわれたりとか、それを取り返すためにみんなで頑張ったりとか、本当に切なかったですね。
子供向けのアニメですよね、言ってしまえばね。
そうですね、うん、その割には扱ってるテーマが意外と重たかったりとか、うん、社会風刺を絡めてるものとかもあって、今見ても全然面白かったですね、
うん、普通そういうのってほらやっぱ子供たち泣きわめくわけじゃん、ある意味、
うん、ゆうたくんすっごい泣くんですよ、うん、
であればさ翌週戻ってくるもんじゃないのって思ったんだけど、戻ってこないんだ。
ちょっと取り返すまでにかかるんです。記憶を取り返すのにも1話かかりますし、うんうん、
そんなにこう甘くないっていう世界の厳しさを教えたのかな、もしかしてそこの中で。
いや、本当に大事なデッカードを取り戻すためならこれだけ努力してもいいってことですよ。ちなみに、こう、私押そうと思ってた作品で、マリンとメランっていう作品があるんですけど、これも人間と人間じゃないものとの交流みたいな作品だったりするんですが、これは恋愛がテーマの作品で、マリンとメランっていう二人が出会って、ある意味作中で恋をしていったっていう感じなんですかね。本当に26話全部、ほとんどずっと、辛いこと悲しいことのオンパレードなんですけど、それも二人で超えていって最後26話のラスト5分ですよ。あんなに好き合ったのに別れなくちゃいけないっていうことになった時のお互いにかける言葉でもう号泣ですね。フォーチューさんのセリフが本当にいいんですよ。私のマイベストフォーチューです、あれは。 本当に切ない恋愛物語を見たければマリンとメランをぜひっていうぐらいにおすすめの恋愛作品です。
天元突破グレンラガン、鈴木ピクさんからのコメントです。アニオタとなってから最初に切なさに触れたのは今思えば天元突破グレンラガンの最終回でした。正直まだオタクになるかならないかくらいの状態だったのでアニメを舐めていたんでしょうね。序盤における喪失の展開についてはある程度知った上で見ていたので、なるほどなるほどと某エンターテイナーばりに余裕しゃくしゃくとうなずいて見せていたのですが、その後中盤からクライマックスにかけての怒涛の熱いドラマに飲み込まれ、いやーこりゃ参った、シャッポを脱ぎますわと笑顔でアニメを見終わろうとしたその瞬間、それこそクレヨンしんちゃんの戦国大学戦でしか見なかったようなハッピーエンドの最中の唐突な再びの衝撃的な喪失。これ誰も教えてくれなかったじゃん。あまりに心の準備ができておらず、アニメ見終わってからもしばらく動揺が収まらない、手が震えるほどの切なさを味わいました。なんとかこの気持ちを沈めようと宮役福井ゆかりさんが何かあの声でこの物語をフォローしてくれている音源はないかと探し回りました。最終回後のラジオ音源で福井さんが女性としてはとても幸せな終わりだったと語っているのを聞いてようやくほっとした次第。俺がこれから踏み込もうとしているアニメというジャングルはとても魅惑的だが決して油断してはならない魔の秘境なのだと身に染めて覚悟した思い出の回でした。はい、ありがとうございます。
どんなジャングルなんでしょうね。
いやもう魔の秘境ですわこのジャングルは。
まあグレンランが確かにね、あの熱くもあり
切なくもありですね。
もうね、ニアはもうずるい。でもですね、あの劇場版だとニアの指輪をシモンが持ってってくれるんですよ。アニメ版だとね投げちゃうんですけど、おめえらにやるわみたいな感じで。でも劇場版だとこうシモンが指輪を持っていく、それがあのニアに対する救済だと私は思っております。
私はあのグレンラガンで切ないといえば最終回一夜前のビラルの見る夢のエピソードが本当に辛かったです。
一つの可能性というかないんですよね。でも獣人ってああいうのが、
そうなんですよね。みんな幸せを見る中でもやっぱビラルのが一番答えたな、切ねえっていう。
そうなんで、もうビラルもなんか多分殉職したいとずっと思いながら戦ってて、でも生き残ってるんですよね、あの子も。もうなんか切ない。
機動戦士ガンダムエイジメモリーオブエデン、浅月さんからのコメントです。私がおすすめする切ないアニメは機動戦士ガンダムエイジメモリーオブエデンです。敵であるはずのアセムへの思いと祖国ベイガンへの人々の未来を託されたことへの重圧に押しつぶされそうになりながら、ゼハードが次第に追い詰められていく描写は見ていて本当に胸が痛みます。互いの全てをぶつけ合い、文字通りズタボロになりながらの最終決戦、その後の二人のやりとりは本当に目頭が熱くなりました。長期化しすぎてしまった戦争、そこで散っていった人々の命と思い、その責任を一人で背負わなければならなくなってしまったゼハードの心のトロはあまりにも切ない。また、ここでの二人のやりとりが100年という長きにわたり戦争が続くことになってしまったエイジの世界観を統括していて、個人的にとてもうまい構成だと思いました。友情と自身の立場、責任の中でもがき苦しむことになってしまったゼハード。彼が本当に望んだエデンは、アセムとロマリーと過ごした学園での日々でした。二人の姿を原始しながら穏やかな笑顔を浮かべ、爆風に飲まれ散っていくゼハードの姿はとても切なく、そして愛おしい。三世代ある中の二世代目にスポットを絞って作られた作品なので、本編を見ていないと分かりづらいところもありますが、ガンダムという冠に恥じぬ作品だと思うのでおすすめしたいです。ありがとうございます。
いろいろ言われることの多いガンダムエイジですけれども、この OVA に関しては非常に評判いいですよね。
はい。あの、特にここっていう風にピックアップした部分を掘り下げたっていう意味で、特にゼハードの心情っていうのは、これ見てからエイジ本編のことを思い返すとちょっと見方変わるかなっていう気がしますね。すごく同情的な気分になるな、ゼハードに関しては。そう、もっとゼハードは素直に生きればよかったんだよって思うんですよね。その、周りの人たち、死んでった人たちの責任みたいな ものにいつも追い詰められて、どんどん取り返しのつかない方向に向かっていくんですけれども、もう振り返れば友達いたんじゃんお前っていう。
この辺ぐらいまで私も見てたんですけどね。
ああ、学園生活編ですか。
学園生活編知ってますよ。うん、
この、OVA では学園生活編がすごく長く掘り下げられているので、彼らの間にあった友情っていうのがどんなものかっていうのが、より深く深くなってて、見てて辛かったです、最後。仲違いしていって。でも最後には、今でも友達だよって言って見送られるっていう、その感じが。またエンディングテーマが思い出の歌の学校の卒業の時に歌う歌がかかるんですよね。この演出がすごくすごく涙腺を萌いでいきます。最後に入れられてるカットとかも本編でそれをなぜ入れてくれなかったって思うようなカットが入ってたりしますんで、エイジ1年間見た人はこれもぜひ見てほしいですね。
アルジェントソーマ、しののめさんからのコメントです。切ないアニメと聞いて浮かんだのがアルジェントソーマでした。片方の翼をもがれた天使と悲しげな瞳の女性。空から落ちてくる彼女に天使は両手を差し伸べても、抱き留めた腕の中で彼女は無数の羽となり散ってしまう。そんな映像から始まるオープニングから、一見明るく不調和に思われるエンディングに至るまで、胸を締め付けるような切なさに溢れています。大切なものを失った心の穴を埋めるのは、憎しみなのか、愛なのか。シェイクスピアが彩る復讐劇と無垢な童話の世界の少女、遥かな宇宙への憧れと変形ロボットと怪獣映画、そんな題材をまとめるのがそれぞれの切なさであり、言葉は溝を埋めてくれるという祈りを込めた優しさです。夏の終わりの切なさがゼーガペインなら、同じサンライズキュースタのアルジェントソーマは秋の切なさ、空の高さと澄んだ星空の美しい、これからの季節に見てほしい作品です。ありがとうございます。
コメントとしては本日最後の作品になります。
はい。
アルジェントソーマ。
はい。こう、作風としては似てるわけじゃないんですけど、意外と共通点がゼーガと多いっていうのをふと思い出しましたね、アルジェントソーマ。この、しののめさんも書いてますけれども、まず見てるだけでも切なさがギュンギュンするオープニングと、なんか異様に明るいエンディングのギャップ、そして本編の内容っていうのがなかなか印象深い作品でしたね。1話でヒロインが死んでしまうんですけど、本当にその後死んだことを引きずってずーっと頑張っていかなくちゃいけないという作品で、1話でヒロインが死ぬって言ったら、どうせ生きてるんでしょ、後で出てくるんでしょみたいな思うじゃないですか。
普通そうでしょ。
本当に死んじゃったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
しかもヒロインなんでしょ。
ヒロインですね。あの心のぽっかり感ときたら、主人公の。
主人公はね、視聴者置いてきぼりですよね。
うん。そうなんです。彼女との別れがあんな形になってしまったことが、こう本当に最終話まで引っ張って、あ、そう解決するのか、みたいなのも含めて、結構、一作丸々見るとグッとくる作品です。
ああ、なるほどね。そういう作品っていうのは後から来ますよね。
はい。対話がテーマだったりとかするんですけど、見ると何が対話なのかっていうのはよくわかると思います。伏線もめちゃめちゃ張ってあるんで、一周見終わって二周目行きたくなるタイプの作品っていう意味でも、面白い作品でもありますし、もうなんとなく喪失感から始まるような切なさみたいなのも魅力ですね。
一応コメントはここまでなんですけれども、まあ、スタッフの好きな作品もいくつか間に挟んできましたけど、他にあります？
はい、私コメントは来てなかったんですけど、絹の旅、ザ・ビューティフル・ワールド、これ、1話、オムニバス形式なので、どこを見ても分かるようになってるんですけど、全部、こう、物悲しいというか、切なくって大好きな作品ですね。
いや、冒頭でもちょっと言いましたけど、切ないって本当人それぞれだなって思うところで、私結構、運命に翻弄される系が好きなんですよ。なんで、今回の特集にあたっていろいろ考えた中で、まあ、ベタですけど、魔法少女マドカマギカは、私の切ないラインですね。
切ないですね。
いや、もうなんか、ね、絶望に次ぐ絶望というか。なんかまあそういう意味で、今期の中からもちょっと選んでみたいなと思った中で、東京グール を押したいところですね。
ねえ、グールと人間の間でこう、揺れ動く、切ないですよね。
そうだよね。なんか、共存できるのか、できないのか。苦しいね、ああいうのを見てると。くんさんいかがですか？
私ね、結構好きな作品は切な系な作品、好きな作品山ほどあるんで、もうあれもこれも、どれもそれもみんな切ないじゃんとか思い始めたわけですよ。実際に、こう、選び始めたら。
はい。
人狼とか頭の中に最初に今回の特集あったんですけど。
はいはいはい。なるほど。
で、改めてね、こう、ふっと思い出して、ついダーカーザンブラックを見始めたんですよね、はい、プロの契約者。久しぶりに。こう、もうね、昔はよくいろいろやってましたけれども、もうしばらく、こう、見てない。もう多分、1、2年は見てなかったんじゃないのかなと。最初のシリーズですよね、テレビ版のね。を久しぶりに見て、こう、最終回までついに見ちゃったもんね。まあ、さすがに1話から見てないですけど、ちょうど、クール代わりぐらいの頃にいい話があるんですよね。13話、14話。ある意味、陰の過去回になるんですけれども、どういう過去だったのかっていうお話の回。まあ、ここに出てくる敵側の契約者。このね、二人がね、すごくいい感じなんですよ。まあ、こう、ダーカーがね、大人の作品だったなって思う、まさにそんな感じの。のこの二人の死に方もあれですけど、あとはもう、こうね、あと19、20話のこう、保安のね、昔の話っていうね。
ああ、切ない。
キヨピーと呼ばれてるね、昔の彼が、実はやり手だったんだなっていうのがね、もう、よくわかるかい。まあ、それを見ちゃうと今度は彼が死ぬシーンまで見たくなって、こう、最後まで見てしまったっていうね。うん、いや、いい話、めちゃくちゃ入ってんじゃんとか、改めてね、こう、ダーカーの良さを思い返すような感じだったわけですけれども。まあ、他にもね、好きな作品いっぱいあるんですが、なんかやっぱり、きっかけになる特集になったんじゃないのかなっていうのはちょっと思いましたね。そして投稿いただきましたけれども、今回紹介で、いや、ほんとね、すごい量だったからね、紹介できなかったっていうのもありますけれども、作品名だけお読みしていきたいと思います。
はい。フィギュアセブンティーン、翼&ヒカル、ナス、アンダルシアの夏、映画クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲、教会の彼方、無敵超人ザンボット3、
ガドガード、東京レイブンズ、スタンドバイミードラえもん、C、競争ギガ、エイトゼロ、一週間フレンズ、なぎのアスカラ、天地無用、両王記、
時をかける少女、侵略イカ娘、高橋留美子劇場第9話、茶の間のラブソング、機動戦士ゼータガンダム、トップを狙え、トラドラ、ゴールデンタイム、多数の作品いただきました。ありがとうございます。
あ、いっぱい来たなって、ほんとか、そんな感じだったんですけど、ちょっとね、イカ娘はびっくりしましたね。
あー、でも、確かにそういう見方もあるなという感じも。
うん、そうそう、そんな感じの作品だよね。まあ、切ない的な、お話も確かにエピソードの中にありますけれども、まあ、それを除いても、ね、本当に、イカちゃん一人だけで確かにコメントにありましたけど、イカちゃん一人しかいないんですよ、みたいなね。
ああ、侵略者としてね、仲間連れてないっていうね。
うん。その寂しさみたいなものに切なさを感じるっていうのも、まあ、そういう切なさもありなのかな。
そうですよね。友達できてよかったねって思うってことはそういうことですもんね。
うん。
いや、でもまあ、懐かしい作品とか、なかなかタイトルも、あ、そんなあったねって思うものも多いですよね。
うん。そういうのもあれば、まあ、ここ最近の作品の中から、っていうのもありましたし、はい、まあ、皆さんね、いろんなところが、こう、心に響く、作品はあるんじゃないかと思います。ちょっとね、でもね、なかなかこんな特集でこんな作品来ると思わなかったね。本当、紹介できなかった皆さん、ありがとうございました。
申
し
訳なかったです。はい、すいません。
はい。ということで、やっぱり、こう、これからも、ね、こういう作品を好きになっていくんでしょうね、どうしてもね。
そうですね、うん。今後、切ないアニメ特集、家族編みたいな感じでつけた方がいいかもしれないですね。
分けた方が良かったかもね。本当に。ロボアニメ編とかね。
はい。
はい。ということで、今日の特集は、
切ないアニメ特集でした。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。来週の特集は、切なさとは無縁？ん？ん？
いや、切ないですよ。
切ないですか。人も死にますしね。
死ねばいいってもんじゃないですけどね。はい、はい。
来週の特集は、
幕末ロックを特集します。はい。
いや、言ってた通り来ましたね、幕末ロック特集。
いや、やらなきゃいけないでしょ
う。うん、やらなきゃいけないよね、やっぱりね。
楽しい意味ですね。楽しい気分になりそうな切ない作品ですね。
はい。投稿お待ちしております。
投稿の宛先は、そこあに .com までコメントお待ちしております。今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、もぐりんさん、たかちゅうさん、SL さん、ジョニーさん、悲しいファットマンさん、忘れそうさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
三浦まなえでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。